武将に学べ。こんにちは、吉田恵里です。戦国武将に学べ。この番組は流通団地横華道家歯科医院院長で戦国オタクの会総大将華道家団長秀明殿の解説でお届けします。厳しい経済環境の中、現代の企業経営についてや経営者への教訓、人としての生き方にもためになる戦国時代のエピソードを分かりやすくご紹介していきます。戦国武将に学べ、華道家団長殿、今週もよろしくお願いします。
よしなに。
今週も先週に引き続きまして、リスナーの方からのリクエストにお答えして、
秀吉の右腕黒田官兵衛その2。
どんなお話なんでしょうか。
はい、秀吉は右腕として黒田官兵衛を使いながらも、その恥謀を恐れ、多くの功績を立てた官兵衛に対して、大阪からほど遠い九州豊前中津17万石ほどしか与えませんでした。加藤清正が54万石、福島正憲が50万石など、秀吉の子飼いの大名に比べて非常に少ない石高なのです。
ずいぶん差がありますよね。
そうですね。秀吉が死ぬ2年前に起こった慶長伏見大地震の際、倒壊した伏見城にいた秀吉の身を案じ、蟄居中であった加藤清正が一番乗りで、次に官兵衛が駆けつけました。秀吉は加藤清正を大いに称賛したのに対し、官兵衛に対しては、俺が死ななくて残念であったであろうと厳しい言葉をかけたと言われています。秀吉は官兵衛の天下取りを相当恐れていたことが読み取れます。
本当そうですね。では団長殿、今週の締めをお願いします。
社長殿、仕事ができる女性社員の給料は低く抑え、仕事はできないが可愛い女性社員には給料を多くやっとでけんですぞ。さて、世間で売っちゃってもらえない戦国好きの諸君、戦国オタクの会にぜひご出陣あれ。
団長殿、今週もありがとうございました。さて、次回のテーマは、
来週も秀吉の右腕黒田官兵衛その3。
戦国武将に学べ。来週もぜひお楽しみに。